今日の聖書の箇所を意味いたします。ヨハネの手紙第1、4章10節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。お祈りいたします。私たちの天の父よ、あなたの皆が崇められますように、私たちの人生の一切合切があなたの御手の中にあることを心から感謝いたします。それゆえ私たちには平安があります。あなたの大いなる御手が私たちの人生をしっかりと握っていてくださいますことを感謝いたします。今パンデミックの中、感染症に苦しむ一人一人、どうぞあなたご自身の癒しの御手がありますように。どうぞこの時にイエス・キリストに立ち返ることができるよう、イエス様にあるところの永遠の希望に生きるものが起こされますようにお祈りいたします。どうぞ神様に立ち返る時としてもこの時を用いてください。また私たちも感染症からお守りくださいますように、多くの犠牲を払って治療に当たっておられます医療スタッフの方々がいます。どうぞ彼らとその家族を守ってください。彼らの労苦にあなたが豊かに報いてください。私たちが油断して感染症を拡大させることがないようにと願います。どうぞ私たち、弱い私たちを助けてくださいますよう、一日も早くこの事態が収束しますように心からお祈りいたします。今日は母への感謝を表す日です。私たちの母親に豊かな祝福を注いでくださいますように、また私たちの教会にも母として、そして婦人として、女性として家庭において、社会において、また教会において活躍される方々がおられます。お一人一人の日頃の労苦に心から感謝いたします。またあなたが与えてくださった彼女たちの存在そのものに感謝いたします。どうかお一人一人を必ずや祝福くださいますように。しばらくのひとき、あなたの御言葉によって私たちにお語りくださいますように、真理の御霊ご自身がこの時をお導きください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は母の日です。子供は神様からの授かり物だと言われます。しかしお母さんたちの存在も神様から与えられたものです。母親の存在は大きいものです。母親に真心を込めて感謝していきたいと思います。母の日はお母さん方だけのものではなく、婦人の方々への感謝の時でもあります。お母さん方と婦人の方々の日頃の労と、そして存在そのもの、神様が与えてくださったこのその存在そのものに感謝していきたいと思います。さて今日はいくつかの川柳を紹介することからお話を始めさせていただきます。古くからある有名な川柳に次のようなものがあります。2回お読みいたします。生えば立て、立てば歩めの親心。生えば立て、立てば歩めの親心。幼い子どもの成長を願う親の気持ちがよく表されているなと思います。最近お読みしました川柳に次のようなものがありました。皮下脂肪、 資源にできればノーベル賞、皮下脂肪、資源にできればノーベル賞。わあ、ごもっともですね。充電器あったらいいな、人間用。充電器あったらいいな、人間用。ああ、時代をよく表しています。毎年母の日には母をテーマとした川柳が募集され発表されています。インターネットでも検索することができますので、まあ、ご自分でも探して読んでみるのも良いのではないかと思います。以前にも紹介したことがあるものですが、いくつか紹介したいと思います。子ができて母の苦労を今に知る。子ができて母の苦労を今に知る。ああ、親になって初めてわかる親の苦労というのがあるものです。母なくし今でも思う母の愛。母なくし今でも思う母の愛。母が亡くなってしまった今も母の愛を思い出して感謝するような思いでしょう。母親の愛情というのは深いものです。あと何度心をよぎる品選び。あと何度心をよぎる品選び。年老いた母はあと何年生きていてくれるのだろうか。母の日のプレゼントを探しながらも複雑な思いがよぎった感じです。もう聞いた、それを言わぬが親孝行。もう聞いた、それを言わぬが親孝行。毒舌も元気な証拠と諦める。毒舌も元気な証拠と諦める。またこんなものもありました。スマートフォン、どんな本かと母が聞く。スマートフォン、どんな本かと母が聞く。川柳特有のおかしさに、社会の変化についていけなくなった年老いた母を愛おしく思う気持ちでしょうか。母に聞く、夫の扱い、家事、育児。母に聞く、夫の扱い、家事、育児。家事、育児だけではなくて、夫の扱い方も母親に相談するのがいいのかもしれません。毎年母の日の前にはインターネット上で川柳を探したりしますが、私の一番のお気に入りは変わっていません。衣食住、見えない場所にも母がいる。これが私の一番のお気に入りですね。衣食住、見えない場所にも母がいる。生活のすべてに母が関わっている。見えない場所にも母がいるというのは、自分で気づかないところにも母の愛情があるということでしょう。私たちは時として愛に気がつかないということがあるものです。ある少年が酒を飲んでは喧嘩して何度も警察に保護されていたそうです。その少年を警察署に迎えに行くのはいつも母親だったそうです。しかし母親は息子のことを決して諦めたりしなかったそうです。母親は生活を切り詰めては自分、息子のためにですね、学費を工面して出していたそうですが、息子はそんな母親に応えようとはせず、 悪い仲間と遊んで自分勝手に生きていた。高校を卒業してからも仕事をするのでもなく、夜遅くまで友達と酒を飲んでは朝帰りするということも多かったそうです。母親はそれでも諦めることなく息子に愛情を注いできたそうです。しかしその息子は母親に対して、あんたの子供に生まれなければよかったとまで言ったそうです。そんな彼でしたが、やがて今までの 母の愛に気がつくことができました。自分がどんなに愛されてきたかということがやっと分かったのです。母の愛に気づいたのです。その時彼の生き方が大きく変わりました。私たちは愛されていても愛に気づかないことがあります。人間にとって愛に気づかないということは小さなことではありません。愛に気づかないことはその人を不幸にしてしまうほど大きなことなのです。心理学者の臼井真史教授が次のように書いています。仕事柄悩んでいる人たちに会います。いろいろなケースが結局愛の問題です。世間を騒がせるニュースも愛の問題が絡んでいます。つくづく愛の問題は底知れないと感じています。人は愛されたい、愛したいと願います。でも本当の愛を見失うことがあります。心の隙間を埋めるような恋はかえって不幸になります。先ほど歌いました「君は愛されるため生まれた」という賛美は韓国で作られたそうです。それが教会を通して日本にも紹介されました。日本の青少年たちにも、君は愛されているという大切なメッセージをぜひ知ってほしいという思いからだったそうです。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にとってどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。母の日を愛に気づく日にしたら良いと思います。愛に気づいた人はとても幸いです。母親の愛に気づく、周りの人々の愛に気づく、そして神の愛に気づいてほしいと思います。母の愛は神様の愛に似てるとさえ言われます。聖書を読んでみますと、神様の愛を母親の愛情になぞらえている箇所があります。イザヤ書66章12節から13節、あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であやされる。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。詩篇91編4節では、次のように神様の愛が表現されています。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。メンドリがヒナを翼で覆う姿と神様の愛が重ねられています。自分がヒナになって、母鳥の翼の下に守られている姿を想像してみてください。そのようにして 私たちは神様から守られているのです。またイザヤ書の49章15節では、神様の愛は母の愛以上であるということが語られています。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。母の日に母の愛に気づくことは大切なことです。しかしまた神様の愛に気づくこと、それもまた大切であることを覚えてほしいと思います。なぜなら神様の愛に気づくことが私たちの人生を根本から作り変えるからです。先ほど読みしましたヨハネの手紙第1、4章10節にこう記されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛したので、神様の方も私たちの愛に応えてくださったというのではありません。むしろ私たちは神を神として認めなかった、神様を無視してきた、いや神様に反抗し敵対さえして生きてきたのです。私たちはこの神様の愛に気づいていなかったのです。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたとあります。神様はその一人子イエス・キリストをこのように使わされただけではないのです。イエス・キリストが十字架で私たちが受けるべき罪の報いを身代わりとなって受けてくださった。そのようにしてまで神様は私たちを愛して、何とか人たちを救いたいと思われた。ここに愛があるのです。私たちがまだ神様を信じようともしなかった時です。神様に背き自分勝手な言い方をしている時です。私たちは神様から愛されていることに気づいていなかった。しかし神様は私たちに対する愛を示してくださいました。イエス・キリストの十字架によって神様はご自身の愛を示されたのです。私たちがどのようなものであるかに関係なく、まず神様は私たちを愛してくださいました。その愛の現れが十字架です。十字架に神様の愛、本当の愛が示されているのです。先ほど紹介いたしました心理学者の方が、イエス・キリストの十字架にこそ本当の愛があると書いています。本当の愛はおしゃれなキャッチコピーにもハート型のチョコレートにもありません。そんなものが深い心の闇に届くわけがありません。本当の愛は血みどろの十字架にあります。命を懸けてキリストの無条件の愛で私たちが包まれ、私たちがどんなに落ちてしまってでも神の無限の手が下から支えます。イエス・キリストの十字架に神の愛が表されています。十字架に心を向けてください。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛したので、神様の方も私たちを愛してくださったということではありません。むしろ私たちは神様を無視してきた、私たちは 神様の愛に気づいてこなかった、気づかないことが多い、今も気づいてないことがあるのかもしれません。神様は私たちを愛してくださっています。私たちはその愛に応えなければならない。そして神様の愛に応えるときに神様の愛がより分かってきます。そしてそれが土台となりまして本当の愛が見えてくるのです。存在そのものを愛する愛が分かってくる。その愛に立つことによってもう一度自分の母親と向き合う、そして母を敬い愛する、母の存在に感謝する、そのように愛の確認をする母の人としていけたらと思います。お祈りいたしましょう。大いなる主よ、あなたの豊かな愛を私に注いでくださり、また十字架においてあなたの愛をお示しくださり感謝いたします。私はあなたに背を向け、あなたのこの豊かな愛に気がついていませんでした。今もあなたの愛に気づいてないこともあるかもしれません。今私たちの心を開かせてくださいまして、あなたの愛が分かるようにさせてください。あなたの愛に気づくものとさせてください。そしてあなたの愛に気づくことによって周りの人たちの愛にも気づいていくことができるように、特にこの母の日に母の愛に気づくものとさせてくださいますようお祈りいたします。どうぞあなたご自身の豊かな祝福を私たちに注いでください。また私たちの母たちを祝福くださいますようお祈りいたします。今日から始まります1週間の旅路も十字架の御旗を高く掲げて前進していくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。